それでは、最初にお祈りします。愛する天の様、今日のメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身が今日も豊かに望んでくださり導いてください。今あなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
皆さんこんにちは。今日は使徒信条についてです。使徒信条は2世紀頃の古ローマ信条に基づいています。いろいろな教えが入ってきたため、神様に対する信仰告白として最も古くから使徒信条を告白しています。私たち主の十字架クリスチャンセンターは聖書66巻を誤りない神の言葉と信じ、使徒信条のすべてを信じています。ちなみに信条という言葉はラテン語のクレド、私は信じるに由来し、信仰告白を意味します。それでは使徒信条です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、3日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死せる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
はい、どうもありがとうございました。この使徒信条っていうのはですね、クリスチャンが何を信じてるかっていうことを、言ってるものですね。ですから信仰の土台となっていくものですけれど、さっきちょっと早く上がっていっちゃいましたけど、何が書いてあったかっていうと、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。だからつまり、天地を作られた神様ですね、そして全能の父なる神を信じますよということを言っているわけですね。そして私、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信じ。私はその一人子であり、私たちの主イエス・キリストを信じます。そして主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちによみよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。つまりですね、その一人子、私たちの主、じゃなくて主は聖霊によって、だから、主は聖霊によってですね、乙女マリアから生まれました。そして、ポンテオピラトの下で苦しみを受けて十字架につけられましたと。そしてそこで死んで一度葬られ、そして一度黄泉に下って三日目に死者のうちから復活しました。そして天に昇ってですね、全能の父なる神の右に座しておられますよと。そして賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたままと。ですからそこから来て、生きている者と死んでいる者を裁きます。そして、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしの命を信じ。ですから私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会を信じます。聖徒の交わりを信じます。罪の許しを信じます。体の復活を信じます。永遠の命を信じますということを告白しているわけですね。ですからこれはすべて聖書に書かれている重要なところをまとめてですね、一つのこの信条、使徒信条といった形で言われているんですね。でこれはですね、初期のキリスト教会の時にですね、異端がたくさん出てきたんですね。ですからそれを見分けるために、本当にこれを信じているかどうかが異端を見分ける一つの大きなポイントになったわけです。ですから今でもですね、異端ではこの言葉は言えないと思いますね。ここに三位一体のことも出てきますし、ですから 本当にクリスチャンかどうかっていうのは、これを本当に信じてるかどうかっていうのをね、見るために一つの大きなポイントになるっていうこともね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、その神の聖書がですね、先ほど書いてあったように、旧約39巻で新約27巻あるわけですけど、つまり最終的に66巻ですね。で、プロテスタントは66巻の聖書を使っています。で、覚えやすいのは3区27って覚えればね、あの旧約39 新約27で66巻ですね。で、カトリックはそれプラス、あのプロテスタントでは準聖典と呼ばれてますが、あと7つか8つ、使ってるんですね。ですけど、プロテスタントはこの66巻を真の神の言葉として受け取って、信じてるっていうことですね。で、ですけどですね、今いろんなキリスト教会の中でもね、その聖書の言葉から外れる教会っていうのがたくさん出てきてます。で、例えばその同性婚とかね、そういった問題においても、聖書は同性婚とか同性愛というのは非常に大きな罪だって書いてあるわけですね。そして、滅ぼされたことも書かれています。でもですね、今キリスト教会内においてもね、ヨーロッパとかアメリカで、その聖職者がね、同性愛の人が立てられちゃったりとか、そういうことが認められてきちゃってるんですね。ですから、その聖書の言葉がもうないがしろにされて、もう勝手な自分の考えでですね、そちらが優先して、神の言葉からもう離れている教会がどんどん出てきてるっていうことをね、覚えておいてください。で、聖書からね、逸脱したことがもうまかり通るようになっちゃう時代になってきてるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。でも、それは間違いであるということもね、ぜひ覚えておいてください。ただしですね、私たちは聖書通り誰でも愛さなきゃいけませんから、同性愛の方においても愛さなきゃいけないんですね。でも、その人が本当に罪から離れられるように助けてい、くっていうのは非常に重要であるということもね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、受け取らなきゃいけませんけど、罪は罪として私たちは認めていく必要があるということをね、覚えておいてください。で、特に世の終わりの時はね、いろいろ惑わすものとか、この、不法を行うものとかね、そういうものが増えてくるっていうふうに聖書に書かれてますから、まさに確かにそういう時代も近づいてるなっていうこともね、そういったことを通しても知ることができます。で、私たちの信仰の土台は、その誤りなき神の言葉である聖書であるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。それでは次の、映像に見てみたいと思います。
年間カノンを取り、祝福しの力を書き、彼らに与えて言われた。これなさい、これは私の体です。
独身に全員がお許しないと。
今ちょっと調子が悪くなってますけれど、あの同時礼拝の方はねまだ見ておられると思いますけれど、先ほどね、いくつか出てきた映像の中にね、人が60人の2人の奇跡っていうのがね表されてましたよね。であれはですね、3、4年前ですかね、私たちがイスラエルへ行くときに、スイス経由で行く予定になってたんです。
ウィーンか、
オーストリア経由で行くことになってたんですね。それでオーストラリアに寄ってそれで行こうとしてたんですけど、オーストリアから飛び立ってですね、ウィーンの空港を飛び立って、何時間かしたらまた実はウィーンの空港に戻ってたんですね。で多くの人はもう着いたのかということでね、驚いてたんですけど、実は着いたんじゃなくて戻ってたんですね。なんかイスラエルで確かテロやなんかの情報があってで戻らざるを得なくなったんだと思いますけれど、それで、そこでですね、その日はキャンセルになって、そして、次の日飛ぶということになったんですけれど、何せ私たちのチームは62人いてですね、そして、そのチームがね、全員同じ飛行機で行けるっていうのはね、まあ、まず不可能に近かったわけです。なぜかというと、もう次の日の予約はぴったり入ってるわけですね。そして、そこに62人を割り振るっていうのはいくら飛行機会社が頑張ったとしてもできないって言ってですね、先ほどちょっと交渉の絵がね出てたと思いますけれど、で私たちが交渉したんですけどダメで、でいくつかのね飛行機会社に分かれて、そして、あるグループはロンドン経由、あるグループは、どこだっけ、ドイツのハノバーだった、ミュンヘン経由かなんかね、それからあるグループはイタリア経由だったかなんかでね、いろいろこう4つか5つあパリ経由もありましたね確か。それで、とにかく5つぐらいにグループ分けて、そして行ってくださいってこう言われたんですね。そしたらなんとか取れますっていうふうに言われたんですけれど、でもそのグループにですね、旅行に慣れてる人たちがそんないなくて、そんなに5つもグループ分けたら全く分かんなくなっちゃう。それでですね、私たちは徹底感謝して、そしてまた祈ってですね、そして、また並んでですね、そして待ってたんですけれど、そしてある時にですね、突然来てくださいということで、行ったらですね、60人全員入れることになりましたってこう言われたんですね。でどうしたのかって聞いたら、アメリカがでハリケーンがあってですね、そしてアメリカの飛行機がそこのウィーンに着くことができなくなっちゃって、そこの62人がキャンセルされたんです。だからちょうど62人分がキャンセルされて、そこに我々が60人がピタッと入ったっていう形なんですね。だから本当に不思議なんですね。普通だったら61人でも良さそうなもんですよね。でもぴったし62人が空いて62人が入ったっていうのはね、やはり神様がそういう状況をね守ってくださって、そして行けるようにしてくださったなということを思わされます。で本当にこれ一つの、ね、奇跡として未だに語られてますけれど、イスラエル行く時っていうのはね、いろいろなそういう奇跡とかいろんな神様の、ね、恵みを見ることができるっていうことをぜひ覚えておいてください。で先ほどあったようにアルベル山行ってね、歩けるようになりましたって言って、あの方はですね、実はいつも車椅子に乗っておられたんですね。だから本当は歩けない状況の人なんですけれど、イスラエル行ったらね歩けるようになっちゃって、しかもあそこ岩がゴトゴトしてる場所なんですけれど、そういう中でね歩けてあそこまで行って、バスのとこからあそこまで登ってったって、本当にまたそれも奇跡だなっていうことを本当に思わされます。またそれとともにね、風間さんのがんの癒しとかね、そういったのもありましたし、そういう形でね、神様はそのイスラエルを通して特別な場所で特別なことを神様はなしてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから皆さんもですね、ぜひ求めて、そして、イスラエルどんどん行っていただきたいと思います。で私もね、行くたびにいろんな神様の技とか恵みをね感じることができますのでね、 推薦いたします。で今回も、エルサレムへ行って、それからガリラヤ湖へ行って、そしてエルサレムへ戻って、そしてまた帰ってくる。でポイントの、ね、地を、巡ることができますし、それから祈りたい方はね、オリーブ山のてっぺんで祈ったり、あるいは、ガリラヤ湖畔でね十分祈ったりとか、そういうこともできますのでね、ぜひ、来ていただきたいと思います。それから、明日からですね、カンボジアチームが使わされます。でカンボジアチームは、孤児院があるので、そこへ行って、政界を行うっていうのが一つの大きなポイントですけれど、今回もですね、チームは行くんですけれど、なんか子どもたちの中にまた洗礼者が現れたということでね、洗礼が行われます。ですから、子どもたちがね、やはり、この前9人でしたかね、日本に来て、やはりそれでまた信仰が強められて、そして、みんなね、また洗礼受けたいとかいろいろ思い出してるみたいなのね。ですから本当に神様が子どもたちに働いてくださってるなってことを思わされます。で子どもたちもね、本当に来た時は、生まれた日がね分かんない子どもたちもたくさんいたわけです。そしてまた、おそらく孤児院に来てなければ、もう死んでしまってる子どもたちもね、たくさんいたと思います。でも本当に、来た時っていうのは誰一人笑いのない子だったんですね。表情がなくて、そして、笑顔もない。でもですね、本当に嬉しいのは、この前日本に来た子どもたちがね、本当に喜びで満たされてたり、あるいは映像を見て個人たちの表情を見るとね、みんな喜びで満たされてたり、本当に神様が触れてくださってるなということを本当に思わされます。だから本当にそこの中で、成長していってるっていうのはね、本当に素晴らしいことだと思いますので、さらにお祈りしておいていただきたいと思います。でチームは、明日行って水曜日にも帰ってきちゃうんですね。短い、派遣ですけれど、どうぞお祈りください。あとフィリピンでね、先週爆破事件があったんですね。でテロリストのアブサヤフっていうのがあの辺たくさんいるんですけれど、それがダバオの市内に12箇所に爆弾を仕掛けたとか言ってね、一つの爆弾が、爆発して、でそのうちらの教会のエディ牧師の知り合いの方がね、あれどういう関係か忘れましたけど、教会に来てる知り合いの方がね、昇天されたということで、であと 10個ぐらいまだ爆発させるとかね言ってるんで、ですからぜひそのためにもお祈りください。その後どうなのかはちょっと分かりませんけどね。ですけど非常に危険なところにあるんですね、ダバオっていうのは。ですからぜひフィリピンのね教会あるいは個人のためにお祈りしておいていただきたいと思います。それとですね、風の響きの、ね、4週が先週決まりましたけれど、町田教会でもどんどん賛美していきます。で、賛美の働きというのはね、やはり非常に大きな意味を持っています。でこの前も言いましたけれど、毎年毎年ね77曲もこうどんどんどんどん CD が出てくるということ自体がね、非常に奇跡だなということを思わされるんですね。で一つのそのグループで毎年そんな風にですね、新しい曲がどんどんどんどん出てきて CD になっていくっていうのはね、普通じゃ考えられないことです。もうすでに1100曲は超えてると思いますね。ですからいろいろと神様がねそこにも手を置いてくださってるなってことを本当に思わされます。ですからまた4週にもねぜひ期待しておいていただきたいと思います。で15日にはね、私たちの賛美隊が藤沢の方の、デイケアセンター行ってね、賛美をする予定になってます。ですからそのためにもお祈りください。で実はですね、本当はあそこだけじゃなくていろんなところからこうオファーは来てるんですね。ところが日曜日来てくださいとか土曜日来てくださいとかあるんですけど、ちょっと、日曜日は礼拝があるんでね、ちょっと難しいですし、土曜日は私が進学校の授業をやってるので、ね、それもちょっと休むわけにいかないので、ですからお断りしたりしてるんですけれど、実はいろんなとこからオファーが来てるってこと
ことをね、ぜひ覚えておいてください。だからいろんな方々にね、神様は触れてくださってるなっていうことを本当に思わされるんですね。ですから、うまいとか下手じゃなくて、とにかく、心から賛美するときに、そこにおられる方々に神様が触れてくださってる。で、この前来たオファーっていうのは、去年も行った精神病院のところからね、ぜひ今年も来てくださいっていうふうにね、言われたんですけれど、ちょっと日程がつかないということでね、都合がつかないということで、向こうもまた検討はされるのかもしれませんけど、一応、ちょっと難しいということをお伝えしました。でもこれからね、他のところにもどんどん出ていきますので、ぜひさらにお祈りしておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日読みしたところはですね、マタイの11章の、28節からですね、結構有名な箇所ですけれど、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らいがきます。私の首輝は負いやすく、私の、身は軽いからですって書いてあります。それで、この私っていうのはもちろんイエス・キリストのことですね。そして、すべて疲れた人、重荷を負ってる人は私のところに来なさい。ですから、疲れた人、それから重荷を負ってる人は私のところに来なさいってこうイエス・キリストが言われたわけです。で、その時にですね、私たち一人一人は、この世で生きている中でいろいろな、面でこう疲れたりですねしてるわけなんですね。私は元気で疲れてないとか言ったってですね、実は本当は心の中で疲れてたりですね、人間関係で疲れてたり、あるいは仕事で疲れてたり、無理して頑張ってね、そういう言葉は言ってるかもしれませんけど、いろいろな形で疲れてるっていうのをね、知ることができます。だから例えばそのね、学生だったら学業で疲れ、勉強で疲れてたりとかですね、あるいは仕事で本当に疲れてたりとか、そしてまた、思い悩みがあってそれで疲れてたりとかですね、あるいは家族の問題で疲れてたりとか、いろいろな形で、私たち人間は疲れてるわけです。そしてまた重荷を負っている人、これもそうですよね。あれをしなきゃいけない、これをしなきゃいけないとか言ってですね、そしてもう自分でいろんなものを背負ってですね生きてる、そして、それで疲れちゃってるっていうこともあるわけです。それから会社だったらね、いろんなことをしなさいとか言われて、これをやってくれとか言われて、それが重荷になってね、ストレスを抱えちゃってる場合もあるでしょうね。で、いろんな形で人々っていうのは重荷を負ったり、そしてまた疲れたりしてるわけです。で、それが普通なわけなんですね。でもですね、実はもともとのこの意味合いっていうのは、このマタイの福音書っていうのはユダヤ人に向けて書かれたものです。ですから、どういうことが言ってるかっていうと、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。でユダヤ人の人たちっていうのは今はいろいろいろんな改革派とかいろいろありますけれど、正統派って言ったらよく黒い服を着てね、非常に厳格なグループなんですね。で、聖書の中ではパリサイ人とかそういった人が出てきますけど、立法に立って歩んでる人たちなんです。ですから聖書に書かれていることとかいろんな教え、そういったものにもうがっちり固められてですね、それをやんなきゃいけない、これをやんなきゃいけない、こうしなきゃいけないっていうふうにですね、そういうふうにがんじがらめになって生きている人たちがいるわけなんですね。で、結局どういうことかっていうと、結局その律法に従って歩もうとしてるんですけれど、結局はその律法に従えないで歩んでる人たちが多い。そしてその律法を守るのに疲れてしまったり、 あるいはそれが非常に大きな重荷となって疲れている人たちがいたっていうことですよね。で結局自分はできない、もう自分は罪人だと思ったりしている人たちもたくさんいたわけです。でそういった人たちにですね、その律法の歩みからですね、私のところに来て、来なさいということはイエス・キリストを信じなさいと、そしたらですね、その疲れや重荷を負っているものから解放されてですね、あなた方を休ませてあげますというのは、そういう律法から解放してあげようということをイエス様が言われたということなんですね。で、ですから大元の意味合いはそういったところにあるということをね、ぜひ覚えておいてください。でも実際はですね、これは今のノンクリスチャンにおいても、あるいはイエス・キリストをすでに信じている人たちに対しても適用できる言葉です。で、皆さんもおそらくいろんな重荷を持ってたり、あるいは疲れている人がいるんじゃないかと思います。で、その人たちに対してですね、神様が言っておられるのは、私のところに来なさい、私が休ませてあげよう。で、これは本当に真実な言葉なんですね。で、ですから私たち人間というのは、いろいろなこの社会、それぞれの社会の中で生きてて、そしていろいろな苦しみ、あるいは困難、問題、そういった中で生きててですね、それによって疲れ果てている人もいますし、そしてまたこれもやんなきゃいけない、あれもやんなきゃいけない、そして、非常にいろんなことで重荷を持っちゃってる人もいるわけなんですね。でも私のところに来なさい、私を信じなさい、あるいは私の言ってることのところに、来て私に信頼しなさい、私の言ってることをやりなさいということをこう言ってるわけです。ですから、例えばまだ信じてない人においてはね、そういったいろんな困難、問題、そういったものから解放してあげよう、そういうことを言ってるわけですね。そして信じている人に対してもですね、信じてても結局まだ律法に縛られている人たちもたくさんいるわけです。これもしなきゃいけない、クリスチャンだったらこうしなきゃいけないとかですね、いろいろこう縛られている人たちがいる。でもちゃんとした教えを学んでいけば、そういったものから解放されるっていうことも言ってるわけなんですね。ですから例えば常識に縛られてたり、あるいは人の言葉に縛られてたり、いろいろいるわけです。でもそういったところに縛られてたとしても、イエス・キリストのもとへ行けばそこから解放されるっていうことをですね、こう言ってるわけです。だから、そのイエス・キリストのもとへ持っていけばいいっていうことは何を意味しているかっていうと、私たちが、本当にこの信仰を使っていけばいいっていうことを言ってるわけなんですね。でその後にね、興味深いことが書いてありますよね。29節には、私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。で、首輝きっていうのは何かっていうと、あれはなんか牛が引いていく、ゴロゴロ引いていくやつがあるわけですよね。牛舎っていうんですかね、それをこう引いていくときにですね、牛に、それをくっつけてですね、そしてその牛がちゃんとその中でコントロールできるように、こう木を枠をきちっとこうやったりなんですね。それが首輝きなんですけれど、で首輝きを追いなさいっていうのは何を言ってるかっていうと、結局私の言う通りにしなさいよということを言ってるわけですね。そして、私から学んでいきなさいということをこう言ってるわけです。そうすれば私に、そうすれば魂に安らぎがきますって書いてあるように、だからイエス様の言ってることをやっていけば、私たちは心に安らぎがきますよということをこう言ってるわけです。で、だからイエス・キリストの言う通りにするように行ってですね、そして、
このイエス・キリストから学んでいった時に私たちはですね、本当にその解放を受けていくことができますよということを言っているわけです。で、多くの場合ですね、結局そのクリスチャンであってもその律法に縛られてたり、あるいはなんか自分でもうこうだと考えてそこから動かなかったり、それを握り続けたりするとですね、結局その本当の解放っていうのが与えられないわけです。そして、なんか自分でね、重によって苦しんで生きてる、そういうクリスチャンの人もたくさんいるっていうことをね、覚えておいてください。で、またまだ信じてない人においてはね、解決の道がなかったりして根本的な解決がね、なかなか見つからないという人たちもたくさんいるわけです。そして、30節にはですね、私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからですって書いてあります。だから、本当はですね、イエス・キリストに言われることを、従っていけばですね、それは実は荷は軽いって書いてあるんですね。で、多くの人たちは、この聖書の神様が言ってることはあまりにも難しすぎて、そんなことできない、で、こんなのに従っていけばですね、自分はがんじがらめになって全く自由がなくなっちゃうって、そういうふうに思う人たちがほとんどだと思います。でもそうじゃなくて、それは律法の世界に生きている人たちなんですね。そうじゃなくて、イエス・キリストの教えをやっていくっていうことは、この新しい時代に入って、信仰の歩みに入ったっていうことを私たちは捉えておく必要があるっていうことをぜひ覚えておいてください。特に信じた人たちにおいてはですね、それはどうする、何を言ってるかっていうと、信仰を使っていくことを通して私たちは、本当にその縛りから解放されて、そして神様の素晴らしい技をたくさん見ていくことができるっていうことを捉えておいていただきたいんですね。で、例えばあの私たちの集会にね、ブラジルのワールドカップに出たジョルジーニョっていうね、選手がいたんですね。で、日本でも結構あれどこ、鹿島かなんかの監督にもなったのかな、選手としてもやっててね。で、その人がね、来てお話ししてくれたこともあるんですけど、私も握手してね、あれやったんですけど、すごいいい感じの人でね、良かったんですけれど、その人がね、お話してくれたのは、その最初はね、やはり自分の名誉を求めて一生懸命サッカーをやってたと。そして確かにワールドカップでブラジルが優勝した時に、そのメンバーの一人としてね、世間から本当にいろいろ褒められてね、いい気分になったけど、でもやっぱし虚しいっていうことをね、言ってたんですね。そしていろんな人からそうチヤホヤされたりもするけれど、自分の心の中はなんか空っぽになってた。それでですね、なんかそういう中で自分がなんか、なんていうんですかね、そういう、まあ自分ができたから、それはサッカーはいいんですけれど、でもなんか自分の心にね、なんか重荷っていうか、なんかに縛られてて、そして、こう人生がね、なんかこう虚しい感じになっちゃってるっていうことを言っておられたんですね。でもその人がですね、言ってたのは、とにかくイエス・キリストを信じてから自分は全く変わってしまったっていうことをね、言ってたんですね。そして確かにそういう名誉も得たけれど、でも本当に信じた時から自分の心が解放されて、そして本当に喜びで満たされるようになったっていうことをね、そのジョルジーニョは言ってたんですね。で、ジョルジーニョと一緒にいた、なんだっけ、ビスマルクとかね、そういった選手も昔はよく関係があってね、よく集会にも来たんですけれど、サンパイオとかね、知ってる人いますかね、来てたんですね。サッカー好きの人も知りませんけど実はそういう人たちが来てたんです。で、やはり信じてからね、自分たちが変わったということをいろんな形でお話ししてくださいました。で、やはりね、それが
自分の力でやるもの以上にね、神様が自分のことを考えててくださり、そしていろんな重荷とか、いろんなところで疲れてるとこから完全に解放されたっていうことをね、言ってたんですね。で、私もですね、実は仕事してる時に、アメリカでイエス・キリストを信じて救われたんですけれど、信じてからね、大きく変わったなっていうことも覚えてるんですね。それは確かに仕事は楽しくやってたわけです。いくつかね、日本に帰ってきてからプロジェクトをいくつか持って、そして、部下の人たちもねいて、結構みんなできる人たちだったんですけれど、でもですね、やはりそのプロジェクトがね、全てがうまくいくわけじゃないわけです。で、例えば5つぐらいプロジェクト持ってて、一つはうまくいってるけど、一つはなかなかうまくいかない。そして、あるものはね、お金ばっかり使って結果をなかなか見ないとかですね、それからあと、次のプロジェクトは何にしていこうとかですね、いろんなことで、やはり思い、煩うっていうか、やはり考えていかなきゃいけないわけですね。そうするとやはり、どんどんストレスが溜まってきて、そして、とにかくその自分の、ね、力でできる範囲の以外のところまで、ね、行ってしまうわけです。で、私はですね、昔その仕事であまりにもストレスが、ね、溜まった時に、2回十二指腸潰瘍になったことがあるんですね。で、それはお医者さんに見てもらったら、2回ともストレスだっていうふうに言われてね、そして手術はしなくて済んだんですけれど、でもかなりずっと痛みが続いてたんですね。でもその時かなり忙しくなってですね、本当にそのストレスが溜まっていったら、おそらくまた再び十二指腸潰瘍になるだろうっていうぐらいのね、いろんなこうものが出てきてたわけです。でもですね、その時にちょうど帰ってきて、イエス・キリストを信じた後だったんですね。で、その時こんなに、なんか周りがね、プレッシャーが多くなってるのに、なんかもう一つ大丈夫だなって思ったことがあったんですね。で、それはですね、信じたばかりで何をしていいか分からないんですけど、でも、妻が最初にね、クリスチャンになってて、で、とにかく祈ったらいいじゃないかっていうことでね、祈ったらいろんなことを答えられるっていうことを言われて、そしてその当時は会社行くときにね、車で通勤してたんですね。ですから祈り始めたわけです。で、何を祈り始めたかっていうと、毎朝行くときに、会社のね、同僚の連中がみんな救われるようにっていうことを祈って、それとともにその日その日のね、仕事がちゃんとうまくいくようにってね、祈っていったわけですね。で、やはりそれまでね、自分で、やろうとしたことっていうのは、やはり結構自分でね、自信のある部分はあったわけで、そして、こうやっていけばいいはずだって言っても、やはり壁がどうしてもね、破れない時もあるわけです。そうするとやはりいろんなストレスが来るんですけれど、その祈り始めてからですね、なんか自分がね、一人で追ってたことに関してもですね、これ神様に持っていけばいいんだっていうことをね、思わされて、で、そしてそこから祈り始めたわけなんですね。できない部分はとにかくもう神様にお任せしちゃおうって言ってね。そしたらですね、本当に心に平安が来て、そしてどうなったかっていうと、不思議なことに仕事もね、普通だったらもうすぐストレスで十二指腸潰瘍になりそうだったのが、祈り始めたらなんかそれをもう神様に、ね、委ねてったら、神様の方でね、それをやってくれて、仕事が急にうまくいきだしたりとかですね、上司との関係もうまくいったりですとかですね、部下がちゃんと言うことを聞いてやりだしたりとかね、非常に不思議なことが次々と起こってきたんですね。で、だからストレスがなんかもう本当になくなっていっちゃった。で、びっくりしましたよね。最初まさかそんな風に形でね、神様が働いてくれるのと思ってもいませんでしたからね。ですから、本当にそのこの言葉っていうのは本当に真実だなっていうことを本当に思わされました。で、 私たちはどんなに、実力があったとしてもやはり何としてもできないことっていうのはあるわけですね。でまたいろんなものに縛られている場合もあります。でそれをね解放してくれるのがイエス様だってことをねぜひ覚えておいてください。皆さんもいろいろな重荷とかなんかもあるでしょうし、そしてクリスチャンになってからもいろいろ問題抱えている方もたくさんおられるわけです。でその時にどこに持っていくか、で神様に全てを委ねちゃう、そして神様の教えに従っていく、で信仰を使っていくということですね。新約聖書時代においてはね。でそれを使っていく時に私たちは、本当にこの神様の勝利を見ていくことができるということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様は私たち一人一人を愛してくださってて、そして私たち一人一人に最善の人生を送るように計画しておられるわけです。でも私たちが自分の殻に閉じこもって、私は絶対こうだって言ってですね、その言われてることを聞かずにね、もう何とでもやろうとしたらやはりそこで、自分の力でしかできないところまでしかいかないわけですよね。でも本当に神様に、この信仰を持って、祈りまた感謝し、そして、従っていくんであればですね、神様が最善を用意してくださっているということをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、このイエス様が来られてから時代は大きく変わった。そして今でもその生きて働かれる神様は私たちをさらに素晴らしい歩みをね導こうとしておられるということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして私たちはですね、それだけじゃなくて、永遠の、ね、命が与えられますけれど、でもそこへ行くまでもね、この世においても本当に神様の素晴らしさをね体験していくことができるということをぜひ覚えておいてください。そして、いろんな問題主に疲れている人はもうどんどん神様のところに行っていただきたいと思います。そして、自分にはできなくても神様は解決してくださるっていうね、それに土台に立って歩んでいただきたいと思います。お祈りします。愛する天様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたがすべてを治め、また私たち一人一人を愛し導いてくださっていることをありがとうございます。どうぞさらにあなたが働いてくださり、私たちを解放し、本当にこの真の自由を得て歩んでいくことができますようにお願いいたします。この語られたことはたくさんあるんですけど、それを忘れてしまっている方がおられます。しかしもう一度それを思い起こし、そこに立って歩んでいきなさいとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。神様のですね癒しに期待したいと思います。天様、それと、罪があるとですね祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。愛する天様、このお祈りの時をありがとうございます。どうぞ今癒しの霊を注いでくださり、お一人一人の悪い部分に触れ、痛みを取り除き、悪い部分を完全に癒してくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様の力によってお一人お一人を解放し、また癒しをなしてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって、この一人一人のに働く病の力を打ち砕く。イエスキリストの皆によって一人一人に働く病の霊を一人一人から捨てる。イエスキリストの皆によって、この一人一人の精神と肉体に目ずる癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。今この首が凝っている方がおります。そこに今足が振られました。その癒しを受け取ってください。またこの背中がちょっと痛い方がおります。そこに今足が振られ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また歯がちょっと悪い方がおられます。そこに今足が触れておられます。その癒しを受け取ってください。特にこの左側ですかね、そこの 歯茎
が悪い方がおられます。そこに今足を触れております。またちょっと胃が疲れている方があります。そこの胃の消化が良くなりました。それを感謝して受け取ってください。イエスキリストの皆によって一人一人の精神と肉体の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アメン。